マクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はなんか変になっちゃいましたイントネーションが今夜は、弁護士の清水久美子先生に先週に引き続きご登場いただきます。清水先生、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。先週はですね、1997年の映画レインメーカーで、裁判ってこんな形で進んでいくんだよとか、意外だったのが裁判官の方が途中で転勤していなくなって交代するっていうのは、全然ありますよ。日本でもね、という話はすごく驚いたんですけれども、映画ならではかなと思ったらそうでもないんですね。でも先週は、大きく言うと、保険会社の未払い事件という、まあ、民事ですよね。
そうですね、民事
のを取り上げた、そして、最初はかなり難しいと思っていたのがこう風向きが変わって、そして積み上げていった証拠などがこうあって、最後はドーンと上がって、気持ちがいい、やったーっていうような映画だということをお伺いしたんですけど、
今回は
これね、
はい、
先生、すごく柔らかい雰囲気でいらっしゃるので、あれなんですけど、殺人事件とかあるじゃないですか。
刑事事件ですね。
刑事事件、先生は刑事事件とかを扱うことはあるんですか？
あります。
刑事事件の中でもいろいろあると思うんですけども、私是枝監督の3度目の殺人を見るたんびに見方が変わって、弁護士さんの気持ちになったり、捕まってる人の気持ちになったり、疑われてる人の気持ちになったりとかってして、すごいいろんな気持ちになったんですけど、その時にやっぱり弁護士さんの気持ちがこう掴みきれないというか、大変な仕事やなって。
そうですね、特に刑事事件は犯罪をねした人を弁護するっていうことなので、なんでそんな弁護する必要があるんだって思われる方も、いらっしゃるとは思うんですけど、刑事裁判というのは犯罪を犯したかどうかを判断する。なので、まずその犯罪をしてるっていう、こうバイアスをかかった状態では見ないんですよね。なので、まずそこがちょっと一般の方が思われてると、もうこう逮捕されてね、手錠かけられてると、あ、もうこいつ やったんだろうっていうような、先入観から入られる方多いと思うんですけれども、刑事裁判っていうのはそういうものではなくて、まっさらな状態で始めるんです。だ、裁判官も事前に何かこう証拠に触れることは全くできなくて、まっさらな状態で法廷について、で検察官が証拠を挙げて、そこに対して弁護人側も主張反論して、でどういう犯罪が実際にあったのかどうかっていうのを、その法廷の場で、こう検証していくっていう、そういう場なので、
でも殺人を犯したということが、もしも、明確であったり、本人も認めていたり、物的証拠があったりってすると、裁判をしてもこう罪ってそんなに大きく変わらない気がするんですけど、
なのでその殺人をしたかどうかを裁判で検証していくんです。だからしたかどうかがわからないっていうところがスタートなんです。
なるほど。なんか奥が深いというか感じもしますけども、その真っさらな状態で始めるっていうのは、確かに私たちは思い込みで、悪い人の見方をしている弁護士さん
というふうに見られがちなんですけども、
思わず思い込んでしまうけれども、そうではないっていうことですね。
そうではないですし、あとたとえ本当に、その犯罪を犯してたとしても、やっぱりその人なりに理由があって、悪いことはしたはしたんですけれども、その人がどうしてこういうことをしてしまったのかで、当然やったことについてどう思っているのかで、これからどうしていくのかっていうのは、やはり代弁してあげないと、要は法律に関して、その犯罪を犯した人っていうのは、何も法律知識がないので、そこでやっぱり弁護士っていう専門家が代弁してあげる必要はあるのかなという気は します。
なるほど。何かでこう疑われたりとかした場合にも、はいはい、自分では違うもん違うもんしか例えば言えなかった場合には
そうです、ね、
弁護士の先生とかにやっぱりこう手伝っていただいてというか、はい、助けていただいて、
はい、
自己主張していかないといけないということですよね、はいはい、さて今週もですねこのあたりの話を、
はい、
映画を題材に進めてくれるという、はい、まあ、ここからドラマチックになっていくんですけども、はい、今回はどんな作品を取り上げましょうか。
今回はちょっとドロドロとした愛憎劇の話で、あの愛のルケーチという、
はいはい、
ベストセラー作家渡辺淳一さんのお得意の不倫のドロドロの、
はい、
映画です。
長編小説が映画化されたというね、はい、愛のルケーチ、
はい
はい、
この作品は映画化されたのは2007年なんですけど、もともと渡辺淳一さんの、小説が原作になっていて、
はい、
で主演はあの主演の村尾菊池役に豊川悦司さん、
はい、
でそのヒロイン役の入江冬香役に寺島しのぶさんで、その脇の、脇役というか、まあ、主人公もすごくゴージャスなんですけれども、あの他のキャスティングもすごく多彩かつ重厚なキャスティングがなされていて、
うん、
その菊池さんが、まあ人妻である冬香さんと出会って、まあ、不倫関係に入って、でそのジョージの果てに冬香さんを殺してしまうんですね、
うん、衝撃的な題材ですよね。
そうなんです。で、うん、それがなんで殺したかっていうところが、まあ、この映画の見どころというかポイントになるんですけれども、
はい、
一応その冬香さんが殺してほしいと言ったから殺した、
うんうん
うん、で、まあ、そういう前提で本当に殺してほしいと言ったのかどうかっていうのが、まあ、争点になって裁判が進んでいくんですけれども、あのその、検察官役に、女検事女性なんですけれども、
はい、
長谷川京子さん、
色っぽいですね、またますます美しくなって
ます
ね。
そうなんです。本当に映画でもあのこんな衣装着ていいのかなっていうぐらいセクシーなミニスカートと
良い情報ですね。
いやもう本当に美しくて、私も目がこうもう釘付けで、あの胸元ばっかりちょっと見てましたけど
意外と女性の方がね、あ、がっつりそういうとこ見るんですよね。
本当にもう美しくて、もうこうキリッとあの頭もこうシャープな女検事を、演じてらしたのが長谷川京子さんで、刑事役に佐藤浩市さん、
うんうんうん、
で、そのヒロインの夫に中村徹さんっていうようなこう本当に
豪
華なキャストが、はい、それぞれにこう組まれていて、
これでもあの裁判で、はい、その殺してくださいって言われたから殺したっていうところがこう論点になっていくっていうお話なんですけど、
あ、そうなんです。それが、殺人罪か、まあ、法律的に言うと殺人罪なのか、うん、嘱託殺人なのかっていう、そこがまあ裁判の争点になるんですね、
うん、
で殺人罪っていうのは、まあ、皆さんご存知のように、まあ人をこう故意に殺すっていうのが殺人罪なんですけど、嘱託殺人っていうのは、まあ、同意殺人とも言うんですけれども、被害者が殺してくださいと言ってそれを受けて殺した場合、要は同意があった場合に、うん、その嘱託殺人罪っていう罪になるんです、
はい、
で殺人罪と嘱託殺人罪ではあの全然刑の重さが違うんですね、まあ、当たり前なんですけど、要は被害者が殺してくれっていう風に殺してほしいって願っていたから、当然嘱託殺人の方が、ぐっと、刑が軽くなって、
うん、
殺人罪だと一番重いと死刑もあり得るんですけど、死刑無期5年以上の懲役っていうのが、同意殺人嘱託殺人の方だと6ヶ月以上7年以下の懲役とかね、あのかなりこう短くなって死刑は当然ないですし、
うん、
で今回のその愛のルケーチでも、そのジョージの時にヒロインの冬香さんが私を殺してくださいって言うんですよ、
うん、愛してるなら私を殺してくださいって、
それが本当に本心から言った言葉なのかどうか、つまりその嘱託殺人っていうのは、
うん、
本心から殺してくれって本気で言ってないとダメなんですね。
立証するのが非常に難しい感じがしますね、
うん、そうなんです。そこがあのこの映画でもすごくうまく描かれていて、で、録音テープが出てきたりするんです、
はい、
それがその、冬香と菊池のジョージをこうあの録音、内緒でその菊池さんが録音してたんですね。
ほう、
なんかそれ2人の愛の記録とかって言って、
うん、
で内緒で録音してたのがたまたまこう出てきて、で菊池の、弁護士がこれは証拠として提出すべきだとか で菊池は嫌がるんですね最初。いやこれは2人の、そうそう、プライベートな愛の記録だから出したくないって言うんですけれど、やっぱりその本気で殺してくれって言ってたかどうかっていうのは、そもそも本当に殺してくれって言ったのかっていうところから争われるので、
はい、
でまあ、あのそのテープは出すべきだって言って結局出すんですね。でそういうテープが出てきたり、あとはそのヒロイン冬香さんのお母さんの証言が出てきたりするんです。で冬香さんはその最後、まあ、その菊池さんに会いに行く前に、なんかこう子供たち、子供がいるんですけど、子供たちの好物を作って、はい、要はなんか最後のお別れのようなこう儀式をしていて、で家を出る時にお母さんになんかこう私後悔しないからって言って家を出て、なんかいつもとなんか冬香はこう決意をしたようなあの表情で出ていきましたというようなお母さんの証言も飛び出したりして、でこの流れだと、え本当に冬香さん本気で殺してって言ったんじゃないの、じゃあ食卓殺人になるんじゃないのって思うんですけど、判決は殺人罪、懲役8年バーンって。でも、ね、ここがすごくやっぱりこの渡辺淳一さんの、
はい、
あのこう秀逸なところだと思うんですね。ここでなんか安易に食卓殺人に判決が出ると、なんかすごくこうリアル感がないというか、
うんうんうんうん、
嘘くさくなっちゃう気がして、でここであえてなんか現実的には殺人なんだよっていうのをこう
どこまで行っても、
うん、
はい、
そんなのは殺人なんだよ現実にはってっていうのをこうドンと出して、でも本人たちの中では愛だったよねっていうような、そこのなんか現実とこう理想の狭間というか、そこをこううまくあの殺人罪っていう判決を出すことによって、なんかかえってその2人の愛が本物だったなっていうような、こう消化していくような、そういうこうあの見てる人たちにとってすごくこう説得力が出てくるんですよ逆に。あれが簡単になんか食卓殺人を認めてると、すごくこう薄っぺらくて嘘くさい話になっちゃったんじゃないかなと私は思いました。
あ、それをこう弁護士の清水先生が言ってるっていうところまで面白いなと。
現実本当にやっぱ食卓殺人は認められにくいところがあって、
はい、
うん、だからその辺もすごくこうリアル、リアリティがあるなと思いながら見てました。
やっぱり先週もあのこのコーナーの締めに私が言ったんですけれども、
はい、
実際にその裁判とか、
はい、
まあ、人の罪と向き合うとか人と向き合うというところにドラマがあるので、
はい、
こういったさまざまな、
はい、
まあ、小説とか、
はい、
映画とかドラマが作られるんだろうなっていうのは、先生の話を最初のリアルな話から映画を見ての感想を聞いてるとすごい思いますね、
は
い、
そうですね、まあ、民事事件でも刑事事件でもやっぱりその生身の人間が実際に起こした事件なので、あの私本当に思うのは一つ一つの事件が生きてるなって思うんですよ、民事でも刑事でも。なのであの同じ事件って全く当たり前なんですけど一つもなくて、一つ一つ全部違っていて、あの全部あの、まあ、違ってこう生きてる、動いてるっていう気がすごくするので、あの本当にこの愛のルケイチも、まあ、これは映画なんですけれども、
はい、
あの弁護士という仕事をしてると、まあ、民事事件も刑事事件も一つ一つの事件がその人にとってあの本当の、まあ、その人にとっての、まあ、まさに人生だし、まさに生きてるなっていうのはあの肌で毎回感じてます。はい、
裁判も映画も真っ白な気持ちで向き合って感じていきたいなと
思います。はい、そうですね、
ぜひともですね、
はい、
あの清水先生にあの映画が好きだということなので、はい、またご登場いただいて、はい、いろんな映画の話や、
それ
から弁護士のお仕事の話とかを、
はい
はい、教えていただけたらいいなと思います。
はい、
2週にわたって興味深いお話を楽しくお話しいただきました。マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続き弁護士の清水久美子先生にお話しいただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。 先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はギャガの北原優希さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっとお久しぶりですかね。
そうですね。
さあ、毎回楽しみにしていますが、北原さんが今夜紹介していただく映画はどんな作品でしょうか。
はい、歌詞119というドキュメンタリー映画です。
ほう、歌詞119。う
ん、なんか聞いたことある、
うん、なんかね、うん、ちょっとだけ違う感じがする
歌詞、911ってね、うん、いう映画が ありましたけれども、同じ監督のマイケル・ムーアの最新作になります。
はい、もうなんかちょっと悪い視点からグググググッとこう突っ込んでいくような感じで、
そうそう、アポなしでね、突撃して ね、ボーリング・フォー・コロンバインとか、
はい、
医療問題に、切り込んだシッコっていうね映画も、うん、あったんですけれども、今回は、歌詞119。
なるほど、歌詞119、はい、今回取り上げているそのドキュメンタリーの題材となると、
はい、これはアメリカの、ね、トランプ大統領。
出ました。
出ました。
マイケル・ムーアさんにぜひとも切り込んでいただきたい。
だからね、911の時はテロのね、ところからのブッシュ政権に対するってところがありましたけど、
911からね、はいはい、
今回の119っていうのは、トランプ大統領が、2016年、の10月ここ、11月9日に、大統領選で勝利宣言をした日から撮っているんですね、119。
なるほど、
はい、
そんなに詳しくないんですけど、うん、
はい、
こんなことが起きるのかという衝撃でもう持ちきりでしたからね。
そうですよね。だからね、アメリカの大統領選っていうのは、はい、まあ、4年に一度こう行われるわけですけれども、うん、分かりやすいっちゃ分かりやすいんですよね。その民主党 と、共和党の、はい、2大政党があって、でまあ、どっちかからこう選ばれると、
うん
うん、だから、前はオバマさんでしてね、はい、その前は、誰でしたっけ、クリントン、こういろいろとこういらっしゃるじゃないですか、
う
んうん、歴代の、ね、大統領が、
ね、
ブッシュか、でその前はクリントン、うん、で、まあ、トランプの時は、史上初の女性大統領
ヒラリー・クリントン、
うん、が選ばれるんじゃないかという、ね、
うん、
期待もすごくあった中、
はい、
なぜか実業家のトランプ、しかもすごい問題も多い
ヒールですよね、
うん、
映画みたいな展開だなと思いました。
いや本当になんか映画みたいでしたよね。
これフェイクですよねって感じでしたよね
それこそが
全世界に発信した、ね、アメリカンジョークかな、ね、なと思うような、
うん、だけど、この映画は、その、まあ、トランプが今、行っていることであったりとか、いろいろと、まあ、マイケル・ムーア的にこう切り込んでいくわけなんですけれども、
うん、
実際になぜ、じゃヒラリーは負けたのかと。
そうですね、
うん、投票数でいうとね、300万票ほどはヒラリーが勝っていたんですよ。
勝っていた、
うん、数でいうとね、
うんうん、
だけど、なぜかトランプが選ばれることになったと、
うん
うん、それはなぜなのかみたいなところであったりとか、
はい、
うん、今のその、アメリカで、いろいろと行われていることに対する、まあ、トランプをもちろん、批判はしているんですけれども、
うんうん、
それだけじゃない、メッセージ、うん、例えばその、ね、政治に対して無関心な人たちであったりとか、
実際に、投票数っていうのはかなり、投票率っていうのは低かったんですよね、
過去最低だったららしいですよね。
なのでなぜこうなったかっていうのは、うん、別に投票した応援した人だけではないんだよと、
う
ん、
そうそうそうそう、
無関心だった人たちにも責任があるんだよ、うん、
それはね、アメリカだけじゃなくて日本でもね同じくなんですけれども、
確かにそうですね、うん、知っているようでなぜ、まあ、そのトランプ大統領が誕生したのかとか、
はい、
そしてアメリカで今何が起きているのかとか、うん、どんなことが問題視されて未来にどんなことを希望しているのかっていうのとかは、はい、そのドキュメンタリーで切り込んでいかないと私たちにはなかなか情報が届かない気がしますね。
そうなんですよね。表面的なことだけ、見ていてもやっぱ分からないことも多いと思いますし、まあ、これねよく新聞がね報じていたりとかテレビがね、流してるニュースっていうのがじゃあどこまでが本当でどこまでが嘘なのかとか、
はい、
結構 そういうところをしっかりと個人個人でね、うん、見極めていかないと、ただ流されてる情報を鵜呑みにしてると結構怖いよっていうのは、これはもう過去からなんかずっと続いてることですけど、
はい、
うん、そういう意味でもマイケル・ムーアっていうのは、まあ、彼の思いもものすごくこうね、乗っかっているドキュメンタリーであるんですけれども、
うんうんうん、なんかそうですね、ヒールだと思い込んでいるんですけれども、
はい、
うん、本当にそうなのか、彼をヒーローだと思ってる人たちは、うん、なぜそう思っているのかとかっていうのは、
ね、すごく熱狂的なね、やっぱ支持者もいるわけじゃないですか、
は
い、
これ実際に、はい、北原さんがご覧になって、ええ、お気持ち的にはああやっぱりダメだなとかなるのか、うーんって考え込むのか、
それはねやっぱりその考え見る人がどっちに軸足を置いてるかっていうのもあると思うんですね、
うんうん、
でマイケル・ムーアっていうのは基本的にはトランプを批判している人なので、そういう見せ方をするわけじゃないですか、
はい、
だからさっき言ったように何が正しくて何が、ね、間違ってるのかっていうのは、やっぱ自分がどういうふうに思ってるのかを、うん、考えながら、見ないといけないと思うんですけど、まあ、はい、そんなにね難しく考えなくていいと思うんですよ、うん、トランプってなんかやっぱりダメなやつだなと思ったら、そういうふうにこう何がダメなのかっていうのを、考えながらね日々ニュースに、接していれば、なんとなく自分の思いってあるじゃないですか、
はい、
だけどそれは違ったかもしれないっていうのもあるし、
うん、
で映画の中ではやっぱりそういう意味でトランプがやってることに対してムーアが攻撃しているわけなんで、それにはなぜこういうことがあるのかっていうところをちゃんと見極めてほしいなとは思うんですけどね。
でもマイケル・ムーア監督って鋭い切り口なんですけども、うん、ブラックユーモアというか、
そうそうそう、面白い、やっぱねちょっと僕も笑って、ね、不謹慎ですけど、
はい、
この映画の中で、そのムーアの故郷の、
うん、
知事が、要はまあ水道事業を民営化して、
はい、
で今までこう安全なところから水を引いてたのに、
うん、
違うところからこう引いてきて、でその安価なその水道管でね、水を引くことによって、
うん、
その水を飲んだ人たちがすごく病気になってしまっているっていう現実があって、うんうん
はい、
でその水を引っ張ってきて、でその知事の家にばらまいたりとかね
あマイケル・ムーアという感じがしますね、放
水みたいな感じで、
はい、
うん、そういう、まあまあ、これも彼の一つのやり方で、
うん、
まあ、絵になるじゃないですか、変な言い方するとね、
はいはい、
うん、大きなタンクにこう水を積んでね、
うん、
放水開始みたいな感じで家にもうブサーって水かけるんですけど、
うん、
それってすごくやっぱり彼なりの、まあ、攻撃でもあるし、まあ、そんな水まいたところで家は何ともならないですけど、だけどそういうことを、まあ、アピールするわけですよね。
実際にそのまあ問題定義されているものをこう、はい、まあ、アクションとして起こすというか、うん、こう映像として見せるというのはものすごく大きなことで、うん、まあ、ちょっと笑った分だけしっかり考えるみたいなのがマイケル・ムーア監督の作品ではあるなと思うので、
う
ん、これ多分作品を見て、もちろんアメリカ大統領についても考えるべきですけども、うん、我々その日本の政治とか、うん、今の生活とか環境とかっていうのにもこう落とし込んで考えるいいきっかけになりそうですね、
うん、そうですね、だから今年の2月ですかね、銃乱射事件っていうのがあって、
はい、
でたくさんの方がまあ亡くなってしまって、
学校でね、う
ん、
はい、
でそこでまあ生き残ったその生徒たちが、やっぱり銃、アメリカで銃社会じゃないですか、
うん、
これはボーリング・フォー・コロンバインの時にも描かれてましたけれども、やっぱり銃を規制しないといけないんじゃないかっていうところで立ち上がった高校生たちのお話があったりとかね、
うん
うん、だから本当にそのトランプだけをこう批判している映画ではなくて、今のこのアメリカっていうところに対しての、思いであったりとか、
うん
うん、そういうことをこうこの映画の中では、まあ、マイケル・ムーアは描いている。だからすごくやっぱり、
うん、
アメリカのね、その国民性なのかもしれないですけれども、そういうデモとかストライキみたいなものとかっていうのが、うん、やっぱ日本人ってなかなかないじゃないですか、
は
い、昔のね、本当昔の、
学生運動とか
の、うん、時はそういう熱がありましたけど、今のね、日本人ってちょっと冷めてるところがあるというか、
私が動いても
とかね、まあ、そうそうそう、自分には関係ないとか、まあ、誰かがやってくれるだろうみたいな気概でね、生きている人が多いと思うんですね。それも自分も自戒も込めてなんですけど、だけどやっぱり実際に自分たちの問題、うん、身近な問題ってところにすごく切り込んで いく、そういう国民性をすごくこの映画からは感じられると思うし、自分たちもそういうふうに意識しないといけないんじゃないかなって僕は思いましたけどね。
ああ、強いメッセージを受け取ることができそうですね。そして改めていろんなことをしっかり考える、もちろん一度笑ってからで良いのでね、楽しめる映画にもなっているということなので、ぜひとも映画館に足を運んでいただきましょう。いつからどちらの映画館になりますか？
はい、11月の2日からですね、神戸は、シネリーブル、神戸、東方シネマズ、西宮 OS、大阪ステーションシティシネマ他で公開です。
ぜひとも皆さん映画館に足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はギャガの北原優希さんに歌詞119ご紹介いただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。